どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。 誓い、実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編65、詩編第65編、講読詩編65。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よ、
あなたに満願の捧げ物を捧げます。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なるものはあなたのもとに
行
きます。
罪の数々が私を圧倒します。
罪が私たちをあなたは贖ってくださいます。
いかに幸いなことでしょう、あなたに選ばれ近づけられあなたの庭に宿る人は。
恵みのあふれるあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ち足りますように。
私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。
遠い海、地の果てに至るまで全てのものがあなたに祈り頼みます。
道からをもって山々を固く据え、大きさを身に帯びておられる方。
大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方。
お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い。
朝と夕べの見出たすところには喜びの歌が響きます。
あなたは地に臨んで水を与え、豊かさを加えられます。
神の水路は水を与え、地は
あなたがそのように地を備え、畝を潤し、土をならし、
豊かな雨を注いで柔らかにし、芽生えたものを祝福でくださるからです。
あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。
あなたの杉ゆかりの後には油が滴っています。
荒れ野の原にも滴り、牧場は羊の群れに装われ、
谷は麦に覆われています。
物皆歌い、喜びの叫びを上げています。賛美歌85番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第126編5節から6節、旧約聖書971ページです。詩編第126編5節、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。次に新約聖書ルカによる福音書第9章10節から17節、新約聖書121ページです。ルカによる福音書第9章10節、使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると十二かごもあった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、1月が終わり2月を迎えました。その最初の日曜日の朝、あなたによって命が与えられ、健康と信仰とを備えていただき、今こうして礼拝の時を迎えることができありがとうございます。詩編の第65編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よと詩人は呼びかけています。私たちもまた沈黙のひとときを今持っています。礼拝はあなたの前に黙し沈黙し、あなたの言葉を聞くひとときです。またそのような沈黙のひとときを私たちは毎日毎日聖書の言葉に聞き祈りを捧げるときに持っております。しかし私たちはすぐに語りたくなります、話したくなります。神様の言葉を聞くときにまずなばるところで自分が喋ってしまいます。喋っている間に神様の言葉を聞き損なってしまうことがあります。詩人はそのことをよく知っていました。罪の数々が私を圧倒します。背いた私たちをあなたはあがなってくださいます。自分自身の過ちを数えることを沈黙しながら神の前に得ていたのです。私たちもまたあなたが与えてくださった一週間、過ぎ去った一ヶ月、神様の言葉に自らの言葉や行いを照らし出しますと、 いかに的を外していたものであるかを思わざるを得ません。いつの間にか自分が生きることだけを願い、共に生きる隣人の言葉に耳を傾けず、あるいはまたその痛みや苦しみ、寂しさを共に似合うことができず、己の正しさを主張してきたものであったことを思い懺悔いたします。しかしそのような私たちを、あなたはなお神殿の庭に宿るものに変えてくださいました。いかに幸いなことでしょう、あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人はと呼びかけています。私たちもまた幸いなものとして、今あなたの庭に、礼拝に集うことが許されています。あなたの選びであることを心から感謝いたします。このような私たちが選ばれたのですから、まだあなたのことを知らない者たちもきっと選ばれているに違いないと信じて、私たちは伝道に勤しんでいます。あなたが与えてくださった2018年度残り2ヶ月足らずとなってまいりました。年度末を迎え、4月にはイースターを迎えようとしています。イースターに向かっての教会の伝道の日々、どうぞ私たちを用いてください。あなたの証人として生きることができますように、口の言葉、心の思い、行いを清め、あなたの香りを放つことができますように、私たちを用いてください。私たちの何気ない一言がつまずきを与えることがありませんように、清めてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉をこの場で取り継ごうとしています。聖霊の働きによって、今朝あなたが私たちに必要と考えてらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく語ることができますように、聖霊によって語る言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、神を求めている人々に信仰を与え、洗礼入会、信仰告白の決断をあなたが促してください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、成長し信仰に至りますように、その家族もどうぞ救いの中に入れてください。まもなく今年度が終わり、新しい年度を迎えようとしています。4月には定められました教会の定期の教会総会が行われます。長老選挙、執事選挙が行われます。私たちの教会の信仰と歴史、伝統を守るために長老たちが立てられ、さまざまな働きを調整する執事たちも選ばれます。長老も執事も日中学校の教師も総学者も年齢を重ねています。今からあなたが後継者を育てていてください。教会の働きを滞りなく行うことができますように、一人一人に研修の決断をあなたが与えてくださいますように。新学校では来週入学試験が行われます。入学志願者が一桁と聞いています。卒業する者もわずかです。無牧師の教会がますます増えています。厳しい困難の中で今朝も礼拝を捧げざるを得ない教会があり、まもなく牧師の交代期を迎える教会もあります。伝道困難を私たちの教会もまた抱えています。まことの唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いをあなたが与えてくださいますように、教会の伝道の技を豊かに祝福してください。寒さの中で体調を崩している者たちがたくさんいます。この場に集うことができない者たちがいます。入院中の者がおり、治療と看護に当たる人々がおり、また老人ホームや自宅で療養生活を重ねておる者がおり、おいてこの場に集うことができない者たちがいます。どうぞ今いる場所においてあなたが見てのうちに支え、癒し、平安を与え、喜びのイースターを共に迎えることができますように。 キリスト教学校においても入学試験が始まり、また卒業式が近づいてまいりました。学校の礼拝や授業で学んだ者たちが教会の礼拝へと導かれてまいりますように、信仰に至りますようにお導きください。若い人々が将来のためにさまざまに準備をしています。あなたが良しとされる道を備えてくださいますように。各地に散らされた教会が主の日の礼拝を捧げています。東日本大震災の被災地においても、まもなく8年の日を迎えようとしています。彼の地においてなお不自由な生活を強いられている人々がいます。世界のさまざまなところで自然の災害や天変地異があり、人間の過ちゆえに悲しみの涙が流され、事件や事故が相次いでいます。どうぞ神様、あなたの平和と秩序をきたらせてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌161番。信仰告白、賛美歌566番。使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。昔から教会には教会の信仰を表すさまざまなシンボルが用いられてまいりました。その一つは言うまでもなく十字架です。教会堂の屋根のてっぺんに、あるいは礼拝堂の中に十字架が刻み込まれている、掲げられているという教会は多い。私たちの教会ではこの十字架のほか、この礼拝堂には鳩、聖霊が鳩のように主イエス・キリストのに上から下られたということをモチーフとして表しているものがあり、また教会で入ったところにはブドウの枝、その房、実が刻み込まれたステンドグラスが置かれています。2階に上がる階段のところには羊飼いと羊の絵が掲げられています。羊もブドウも鳩も皆聖書に登場する動植物です。教会の信仰を表したものです。先ほど詩編の第65編を共に告白口にいたしました。ここには牧場、羊、麦という言葉が記されていました。牧場も羊も麦もまた教会の信仰を表すものです。我が家にはおそらく昔に小学校のプレゼントでもらったものだと思いますけれども、スプーンにパンと魚が刻み込まれたものがあります。今日一緒に聞いております5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人もの人々をイエス様がお腹いっぱい食べさせてくださった、その出来事を覚えるためにスプーンにその絵が刻み込まれています。私たちは今新約聖書のルカによる福音書からずっと主イエスキリストのご生涯を訪ねています。新約聖書には4つの福音書、主イエスキリストのご生涯を描いた福音書が収められています。それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという著者、編集者がまとめた福音書です。2つ3つの福音書が同じ出来事を記しているということは珍しくはありません。しかし4つの福音書が筆を揃えているという出来事はそんなにたくさんあるわけではありません。4つの福音書が共通して書いている奇跡、それは2つしかありません。1つは復活です。救い主主イエスキリストがご復活なさったということ、これは4つの福音書だけじゃなくって、その後に収められております使徒言行録やさまざまな手紙が書いているところです。この復活ということを除いて4つの福音書が書いている唯一の奇跡の出来事、それが今朝聞いております5つのパンと2匹の魚とでイエス様が大勢の人々をたくさん食べさせてくださったという出来事です。昔からそれだけに多くの人々に愛されてきた出来事、語ることも聞くことも 多くの人々が好んだ。だからこそ羊やブドウや麦や鳩と並んで教会堂の中に魚の絵が掲げられたり、5つのパンと魚の2匹の魚を刻んだ食器が用いられます。魚もパンも食べ物です。そのお皿やスプーンやフォークやナイフを用いるたびごとに、主イエスキリストがかつてお腹いっぱい食べさせてくださったという出来事を思い起こしている。多くの人々に、また小さな子どもたちも大好きな出来事です。イエス様はたくさんの奇跡をしてくださいました。目の見えない人を癒してくださった、歩けない人を歩くことができるようにしてくださった、死んだ人を生き返らせてくださった、あるいは嵐に悩む弟子たちを助けてくださった、嵐を鎮めてくださった、そういう出来事は説明がつかないわけではありません。特にイエス様と弟子たちとが船に乗って向こう岸に行ったガリラヤ湖は、夕方になると突風が吹くことになります。それが終わるとまた凪になる、たまたまそういう時間になったんだというふうな合理的な説明をすることもできるかもしれません。あるいは病気になった人を癒してくださった、手当てと言いますように手を置いたら治るということがないわけではありません。しかし5つのパンと2匹の魚とで男だけで5000人以上の人々をお腹いっぱい食べさせてくださったというこの出来事、これはなかなか単純には説明がつかない。どうして男だけで5000人の人々をたった5つのパンと2匹の魚とでお腹いっぱい食べさせてくださったのか、ものすごい大きなクジラのような大きな魚だったのか、あるいはものすごい長いパンであったのか、そんなことは考えられません。それで聖書の学者たちは一生懸命説明しようとします。弟子たちが持ち出した食べ物は5つのパンと2匹の魚だけだった。でもそれをイエス様の手に渡して、イエス様が分けてくださったのを大勢の人々が見ていて、自分たちもまた自分たちのカバンの中からパンと魚あるいはお弁当を取り出して周りの人々と一緒に分け合った。だからみんな満腹することができたのだ。そういうふうな説明をしようとする人たちもいます。けれどもそういうような説明をしたところで、結局この出来事が語りたかった事柄が伝わるかということです。そのような合理的な説明をしたところで納得して、しかし主イエスキリストがお伝えになりたかったことが分かるか、そういう問いになります。この奇跡をしてもらった人々、あるいは聞いた人々はやがて教会に生きる人々になりました。教会とは神様を信じて生きるということは、主イエスキリストを信じて生きるということは、5つのパンと2匹の魚とでお腹いっぱい人々に食べさせてあげることだと言って、人々は働くことをやめて怪しげな奇跡を繰り返していったわけではなかったのです。そもそもこの5つのパンと2匹の魚とでお腹いっぱい食べさせてくださった出来事を聞いた人々は一体どういう状況の中にあったか、弾圧の中、迫害の中にあったんです。家を失った、仕事を失った、家族を失った、命を奪われた、食べ物がない、殉教の死にさらされながら、カタコンベと呼ばれる地下のお墓に隠れてそこで礼拝を捧げた。そういうところでこの奇跡の物語を語り続けていったし、聞き続けていった。もしこの出来事がただ単に5つのパンと2匹の魚とでお腹いっぱい食べさせてくださったという単純な奇跡の出来事であったのであれば、この奇跡の物語を聞いた人々は腹を立てたかもしれません。余計にお腹が空いたかもしれません。かつて主イエスキリストがこの地上に いてくださった時はよかった、パンを増やしてくださった。でも今自分たちの目の前でパンが増えるわけではない、食べ物はない、飲む水もない、住む家もない、仕事もない、命の保証もない、ますますひもじくなって惨めになっていったとしても不思議ではありません。だからもうこの物語を伝えるのはやめだ、そういうふうになっても当たり前であったかもしれない。しかし四つの福音書はこの出来事をきちっと書いた、伝えていった。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書においてこの5つのパンと2匹の魚の奇跡の物語の直前にどういう出来事があったか、7節から9節、ヘロデ戸惑うという込み出しがつけられています。最後の預言者ヨハネがユダヤのガリラヤの領主ヘロデによって首をはねられたということを思い起こす出来事が記されています。その直後にパンと魚との奇跡の出来事が記されている。ルカによる福音書はどうして王ヘロデ、領主ヘロデが最後の預言者ヨハネの首を切ったか、いつそれを切ったかということについては詳しく記しているわけではありません。なぜ領主ヘロデは最後の預言者ヨハネを捕まえて殺したか、ヨハネは預言者として領主ヘロデ、その妻ヘロディアが行った過ちを厳しく指摘した。そのことに腹を立てたヘロデとヘロディアがヘロデの誕生日の宴の中で娘サロメの願いを聞いて首をはねた。娘をヘロディアがそそのかした。ヨハネの首が欲しい、それはヘロデの誕生日を祝う宴席でした、宴でした。その席上でヨハネは殺された。その直後、5つのパンと2匹の魚の物語をルカによる福音書は収めています。マルコによる福音書もマタイによる福音書もヘロデの誕生日の宴と5つのパンと2匹の魚の食事の場面とをバラバラに切り離してはいない。言い換えるとここで2つの食卓の物語が続いた。一つは洗礼者ヨハネ、最後の預言者ヨハネが殺されるというその出来事、それがどこで起こったかというとヘロデを囲む誕生日のお祝いの食卓でした。その直後、5つのパンと2匹の魚とで人里離れたところでイエス様がお腹いっぱい食べさせてくださった出来事、2つとも食事の物語です。一つは何とかして預言者ヨハネを殺そうとした、そして実際に殺されてしまったということを思い起こすことをルカはそこに収めた。もう一つは主イエスキリストが食卓についていらっしゃる、預言者を殺す食卓と預言者神の子主イエスキリストの言葉を聞く食卓が二つ続いた。それをルカは切り離さなかった。一体どっちの食卓の方が幸せなのか、預言者を殺す神の言葉をないがしろにしてしまうテーブルなのか、あるいは主イエスキリストがついてくださるテーブルなのか。第9章14節から15節、イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。50人ぐらいずつの組にした。ちょうど私たちの教会の礼拝に出席していらっしゃる人たちの人数ぐらいにして組を作っていった。それがルカによる福音書の書き方です。マルコによる福音書の書き方はちょっと違います。こういう書き方です。 そこでイエスは弟子たちに皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。組に分けたということは同じですけれども、何人かということについては書いていない。マルコによる福音書の特徴的な事柄は青草の上に座らせたということです。草、青い草の上に座らせた。それでこの出来事が起こったのはおそらく春だ、あるいは夏だというふうに言われる。青い草が生えている上に大勢の人々がそれぞれ組になって座っていった。それでしばしばこのパンと魚の奇跡の物語、出来事は春の出来事、夏の出来事、ガリラヤの春というふうに呼ばれるようになりました。ガリラヤの春、エルサレムの冬、主イエスキリストがもっぱら伝道の活動をなさったのはガリラヤ、そこでは春のような暖かいのどかな日々が続いた。しかしそれに対してエルサレムでは季節で言えば冬だ、真冬、寒い。主イエスキリストを十字架につける人々に取り囲まれてしまう、そういう厳しい日々をイエス様は都エルサレムで過ごされた。エルサレムの冬、ガリラヤの春。しかし聖書によく聞きますと、ガリラヤの春などというような、そんなのどかな平穏な時にこのパンの奇跡の出来事が起こったのではない。直前には預言者ヨハネが殺されたということを思い起こす言葉が記され、10節、使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。退かれた、隠れられた。なぜ退け隠れられたかというと、預言者ヨハネが殺された次は主イエスキリストの番だ。実際ヨハネの首をはねたヘロデは主イエスキリストがエルサレムで裁判にかかられた時に関わった人です。ローマ総督ポンティオピラトの下で主イエスキリストは裁き、死刑判決を受けて殺されることになりますが、ヘロデもまたイエス様の裁判に携わった。それでイエス様はベトサイダに退かれた。ベトサイダっていうのは一番弟子ペトロとその兄弟アンデレ、もう一人の弟子フィリポの出身地でした。ガリラヤ湖の北の岸辺にある町でした。人たちは帰ってきてとあります。どこから帰ってきたかというと、伝道から帰ってきた。イエス様が初めて弟子たちを伝道にお使わしになった。その伝道から帰ってきて弟子たちは疲れを覚えていた。預言者ヨハネが殺され、次は主イエスキリストの番、あるいは弟子たちにもその手が及ぶかもしれない。隠れるため、逃げて退かれた、疲れを癒すため、この2つの理由のためにベトサイダに退かれた。でここで聞き逃すことができない言葉が記されています。10節、人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。人たちと10節では記されています。その直後14節、15節、16節、弟子たちと記されています。どうしてこんな違いができたのか、明らかに違う言葉が用いられています。イエス様は第9章の1節から6節において弟子たちを伝道にお使わしになりました。使徒というのは派遣する、派遣されたものという意味があります。主イエスキリストは弟子たちを使徒として派遣なさった。派遣された弟子たちがその伝道の生活を終えて戻ってきた。派遣された人たちは帰ってきた。帰ってきてどうなったかというと、ルカは弟子たちは弟子たちは弟子たちはというふうな書き方をした。言い換えると、 派遣がここで一旦終わるということです。伝道に使わされたイエス様の目的が一旦ここで終わる。終わってどうなさったかというと、弟子たちと一緒に人里離れたところに退かれた。弟子たちに休憩を取らせるためです。しかしただ単に弟子たちの疲れを癒すため、休息のためというだけではなくって、繰り返しますが、預言者ヨハネが殺された、主イエスキリストがやがて殺されることになる、弟子たちにも迫害の手がやがて伸びることになる、ここでまだ殉教するわけにはいかないということで退かれた。そういう厳しい状況の中で、このパンと魚との物語、奇跡の出来事は起こった。ヘロデの殺意だけではありません。やがて聞くことになります。第10章13節14節15節、コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし裁きの時にはお前たちよりもまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。ベトサイダ、コラジン、カファルナウム、主イエスキリストが伝道なさったところですし、このベトサイダでまさに5つのパンと2匹の魚による奇跡が行われた。その奇跡がティルスやシドンで行われていたならば、遠の昔に悔い改めたに違いない。ティルスやシドンというのは地中海沿いの町で異邦人が住むところです。異邦人でさえ悔い改める、ユダヤの人間が住んでいるコラジンやカファルナーム、ベトサイダ、そこに住む人々はどうして悔い改めようとしないのか。この言葉から分かりますように、ベトサイダでの伝道は成功しなかった。一方で洗礼者ヨハネがガリラの漁師ヘロデによって首がはねられてしまう。で、他方でベトサイダに赴かれた主イエスキリスト、隠れられた主イエスキリストがそこで神の国の福音を語られ、奇跡をなさってくださいましたけれども、人々はそれを受け入れなかった。受け入れなかった。洗礼者ヨハネを殺したということと、主イエスキリストが語られた言葉を受け入れず、奇跡をしていただいたにもかかわらず主イエスキリストを受け入れなかったという、この2つの出来事、言葉の間に5つのパンと2匹の魚とでの出来事が収められている。言い換えると、ガリラヤの春などと呼ばれるようなのどかな平穏な時ではなかった。すでに人々の不信仰と殺意の中でこのパンと魚の奇跡の出来事は起こった。そういうところにあったからこそ、一旦イエス様は弟子たちを連れて退けられた。そこで弟子たちの不安や恐怖を解き放ち、安心させるためにこの奇跡の出来事を行ってくださった。ただ単にお腹が空いた人々がたくさんいたから満腹させてくださったというのではなくって、弟子たちに平安を与えるため、恐怖から解き放ち安心を与えるために、この食卓に招いてくださった。ご自分がイエス様がテーブルマスターとして、弟子たちも満足させるという、そういう食卓に招いてくださった。11節、群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。イエス様が弟子たちを連れて 退けられましたけれども、大勢の人々がそこまで追いかけてきた。追いかけてきた人々をイエス様は11節迎えられた。お迎えになって説教を語られ、そして癒しが必要な人を癒してくださった。言葉を語ってくださることによって迎え入れてくださり、病気を癒してくださることによって人々を迎えてくださった。12節日が傾きかけたので12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。もう夕方になっていた。日が傾きかけていた。夕食時、宿のことも心配。弟子たちがもともと寂しいところに退いたのは休むためです。食事をとるためです。休息するためでした。ところが主イエスキリストは驚いたことに、ご自分の手で、あるいは弟子たちの手で食事を提供することをお考えになりました。弟子たちに、大群衆にあなたたちが食べ物を与えなさいと言われた。しかし弟子たちの手元にあったのは5つのパンと2匹の魚だけ。男だけで5000人ですから、女性や子供もいれば2万人以上の人々がいたと思います。弟子たちがここで語っておりますように、そんな店はない。町や村へ出かけていかなければ宿を取るところもないし、食べ物を手に入れることもできない。2万人もの人々の食べ物をどうして手に入れることができるか。弟子たちの反応は当然です。だいたい自分たちが休むためにベトサイダへ行ったのであって、退いたのであって、群衆は勝手についてきたんだ。イエス様がこれまでしてくださった奇跡っていうのは、そのほとんどが人々が助けてくださいと願ったから、その願い祈りに応えてイエス様は奇跡によって病気を癒してくださった。そういう奇跡がほとんどです。しかしここではそうではありません。大群衆がお腹が空いたと訴えているわけじゃありません。飢えて渇いて死にそうだということは一言も語っていない。大群衆は何も求めていない。しかしイエス様はご自分の方から手を差し伸べようとなさった。16節イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。天を仰いで賛美の祈りを捧げられた。天を仰がれたというのは、ああもうどうしようもないというふうな諦めやため息をついていらっしゃるわけではありません。天にしっかり目を向けて祈っていらっしゃる。賛美の祈りを捧げられたと翻訳されている言葉は、感謝されたということ。5つのパンと2匹の魚を感謝なさって弟子たちに分けた。感謝どころではない。普通に考えればこれだけしかない。途方に暮れても当然のところ、イエス様は感謝して祝福なさって、それを弟子たちの手に渡しては50人ずつの組に渡していって、男だけで5000人、多くの人々がお腹いっぱい食べることができ、不思議なことに5つのパンと2匹の魚が弟子たちの手の中で増えていった。説明をつけることができない経験を弟子たちは体験した。奇跡を弟子たちが経験した。残ったパンのくずを集めると12のカゴもいっぱいになった。イエス様は神様ですから、あのサタンが誘惑したように、そこら辺に転がっている石ころをパンに変えることだって簡単にできたはずなんです。それをここでなさらなかった。弟子たちが持っていたものを用いられた。弟子たちは確かな手応えを感じた。ついさっきまで休みたい、疲れたと思っていたのを忘れたに違いない。夢中になって後の教会において 語り続け、人々もまた聞き続けたに違いない。心地よい疲れが残ったに違いない。私たちもまた心地よい疲れっていうのを時に経験することがあります。日曜日疲れてるけれども礼拝に出た、あるいは私たちの教会が加盟している連合長老会は日曜日の午後や祝日にいろんな集会、収容会をいたします。疲れてるけれども出かけていく、そこで聞いた言葉によって癒される、心地よい疲れを経験することがある。弟子たちが経験したことを私たちもまた私たちなりに経験する。主イエスキリストは弟子たちを用いて人々をお腹いっぱい食べさせてくださった。そして私たちをも用いてくださる。5つのパンと2匹の魚を用いて私たちを殿堂へと押し出してくださる。16節、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。この出来事がなぜ人々に愛される出来事になったかという理由は、最後の晩餐の食卓における主イエスキリストの仕草と同じだからです。ルカによる福音書の最後の晩餐におけるイエス様の言葉、それからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてそれを裂き使徒たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。今日もこの言葉を朗読して聖餐に預かります。後の教会の聖餐になりました。使徒たちに与えて言われた、伝道に派遣された人たちが戻ってきて、ルカによる福音書は弟子たち弟子たち弟子たちと書きました。最後の晩餐の食卓においてルカによる福音書はどう書いたかというと、パンを取り感謝の祈りを唱えそれを裂き人たちに渡して言われた、これから人たちは派遣される、何のために派遣されていくかというと、パンを裂くため、杯を回すために派遣されていく。それで教会では聖餐を行うようになりました。この最後の晩餐のイエス様の仕草と5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱい食べさせてくださった出来事の仕草が全く同じ。ヨハネによる福音書においてはこう書かれています。パンと魚の奇跡の直後の言葉です。私は命のパンである、私たちの先祖はあれのでマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。ご自分の十字架の上で裂かれる体、流される血潮をパンと杯に表してくださいました。天から下ってきた生きたパンを食べる、天から来られた主イエスキリストを信じることをイエス様はお求めになりました。信じる者は永遠に生きる、神と共に永遠に生きることができる、神と共に生きる永遠の命がこの地上において与えられるということを約束してくださいました。最後に、教会とは信仰とはパンが増えるということを信じることではありません。その奇跡をしてくださる、パンも増やしてくださる主イエスキリストを信じるということです。パンを増やしてくださるお方が主イエスキリストであり、教会に主イエスキリストがおられるということを信じることです。教会が誕生して人々は何をしたか、パンを増やしたんじゃありません、パンの奇跡を繰り返したんじゃありません、パンを裂いて渡した、杯を分かち合った、生産を繰り返していったんです。 それが聖書が描く教会ですし、この2000年間の教会の歴史です。主イエスキリストがかつてパンを割いてくださって杯を回してくださった、その食卓に預かる度ごとに主イエスキリストが教会の頭であり、主イエスキリストがここにおられるということを人々は経験した。私たちもそうです。パンを割く度ごとに、杯に預かる度ごとに、十字架の主イエスキリストを思い起こし、ここにおられるということを思い起こしている。私たちの罪の裁きのために主イエスキリストが十字架に赴いてくださったということを思い起こした。パンを割く、杯を回す、生産を繰り返すとともに教会は語ってきました。その語った言葉が何かというと、5つのパンと2匹の魚です。5つのパンと2匹の魚というのは、文字通り5つのパンと2匹の魚というのではなくて、説教の言葉です。私がここで語る説教の言葉もまた5つのパンと2匹の魚とにしか過ぎない。それがどうして礼拝に集う50人以上の人々を養うことができるのか。かつて弟子たちが持っていた5つのパンと2匹の魚を主イエスキリストが用いてくださって、人々を満腹させてくださったのと同じように、5つのパンと2匹の魚にしか過ぎない私が語る説教の言葉さえも主イエスキリストが用いてくださり、聖霊によって皆さん一人一人に運んでくださり、インマヌエル、ここに神がおられる、主イエスキリストがおられるということを経験させてくださるのです。主イエスキリストが賛美の祈りを唱えて祝福してくださるから、人々がお腹いっぱいになったように、ここで語られる5つのパンと2匹の魚、説教の言葉が私たちを生かし養い育てるのです。ルカによる福音書、マタイによる福音書、マルコによる福音書は2つの食卓の物語が続いたと、この説教の前半部分で語りました。一つは神なき世界です。預言者を殺す世界です。預言者がいない、神の言葉は気に入らないと言って耳を塞ぐ食卓です。殺伐とした世界が広がっています。ヘロデの誕生日を祝う食卓にはたくさんのご馳走が並んでいたに違いありません。この世の繁栄が凝縮しているような食卓であったに違いない。しかしそこには神はおられなかった。いや、神を殺した、退けた。しかし主イエスキリストを囲む5つのパンと2匹の魚の食卓は、食べる量は少なかったかもしれないけれども、そこには主イエスキリストがおられ、永遠の命を与えてくださる神が共にいてくださる。私たちはこの食卓を礼拝において囲み、インマヌエル、神がおられるということを経験し、そして帰っていく、帰っていく食卓、一人一人の食卓、家族と一緒に食卓を囲むことができる人もいますけれども、病院でその食卓を囲まざるを得ない人もいますし、一人でその食卓を囲まざるを得ない人々もいます。しかしその時にもまたインマヌエル、感謝の祈りを捧げて食事に預かる度ごとに、ここにも主イエスキリストが座っておられる、祈りを聞いてくださるということを経験することができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、2つの食卓の出来事を聞きました。私たちは今日主イエスキリストが定めてくださった聖なる食卓を囲むことが許されています。パンと杯に預かり、主イエスキリストが私たちのために十字架に赴いてくださったことを深く味わい知ることができます。その出来事を説教の言葉によって語りました。言葉もまた5つのパンと2匹の魚です。その言葉に聞くことによって、私たちはまた主イエスキリストがここにおられるということを経験します。そのことを経験した私たちは、それぞれの生活の場に戻ってまいります。そこにおいても主イエスキリストがおられる。特に病院や老人ホームや寂しさの中で食事をせざるを得ない人々の傍らにも主イエスキリストがおられるということを今聞き取りました。語りました言葉を聖霊によってあなたが一人一人に運び、 満たしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌332番。聖餐に預かります。聖餐設計の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章29節から29節23節から29節。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むために私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで
主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体のうちに対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むときです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今、主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってください。その苦しみと死と復活をもって、私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってください。何の勇もない私たちを招いて神のことし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは、私たちを愛してください。計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会心の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受け、まだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会計を受けたものは、聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け、信仰告白式終わったものは、どこの教会にあっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は、一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエス・キリストの父なる神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であったとき、それにもかかわらず主イエス・キリストはまず私たちを愛してください。十字架の上で御子を裂いてください。血を流してください。私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の御子と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体であり、私を記念するためこのように行いなさい。ファンに漏れた方はございませんか。 杯を渡しします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように。杯に漏れた方はございませんか。主イエスキリストの父なる神様、計り知ることができない恵みによって一人を主イエスキリストが私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪をあがなってください、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じて洗礼入会信仰告白をし、私たちと共に聖餐に預かる日をあなたがお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌204番を賛美しながら杯を返却いたします。
天の強い神様、あなたから命と信仰をいただき、健康を支えられ、私たちを礼拝に招き、聖書を通して豊かに導きを与えられ、また聖餐にも共に預かることができ、ありがとうございます。私たちは日々あなたから大きな恵みをいただいておりますが、その中の一部をただいま献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを聖別してあなたの御用のために用いてください。これらの感謝と願いを救い主主イエスキリストのお名前により神様に祈ります。
アーメン。
正英543番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。